というわけで、はい、ドラヤさん8月号なんです
けど、もういつ以来ですかこれ。
いや
いつでしたっけ、交流戦前
5位にね、そう交流戦前で、1位から5位に転落したところで我々のストーリーは終わってるんですよ。
まあでも5位っても別にあの頃の5位はね、そのゲーム差がそんなない、うん、言ってもまあ始まったばっかだったので、ね、うん、
でも1回首位立ってるからちょっと期待してたしさ、
ストーリーをつなげるために交流戦のおさらいを今更やってみようかなと思ってるんですけど、結果がまあ18試合で7勝11敗、
はい、
で、阪神と同率の10位っていうことなのかな7勝11敗結構4つ負け越したってことか。
4つの負け越しですね。
どうですか弟、これは。
いやーひどいですよね。一応交流戦入る前の雰囲気と、まず西武戦だったんですよ。西武3連戦、まあ、一応監督変わったのは嫌だったんですけど、嫌な空気、ね、変わったばっかりでっていう気持ちだったけど、西武に負け越したんですよ。ちなみに西武何勝してると思います？
西武はね、4勝で、12位ですね。
そのチームに2勝を献上したのがドラゴンズなんですよ。だからまあドラゴンズというチーム打てないチームなんで、ピッチャーが向こうが抑えたらしょうがないところもあるんですけど、
ちょっと交流戦の頭では
い、
ちょっと怪しい雲行きになってきたと。
いや、優勝ぐらいしてくれよっていう話からもう、そこがまず、うん、もうねえなというまあないけど、ただ他のチームもまだそんなにねだったんで、まあ、頑張ってほしいなとは思いつつも、まあ、やっぱり借金4と、ドラゴンがどんどん
あるという、じわりじわりと、本当にさ、じわりじわりと落ちてたね。もう交流戦どころかもう全体的にもうこの前のドラヤさ終わってからなんかもうさ、じわりじわり、本当になんかじわりじわり落ちていくからさ、実力通りって言っちゃえ実力通りだし、ただ上の方がね、ただ単純にちょっと抜け出るのがそんなにいないだけで、下2チームはもう去年と同じぐらいじゃないですか。
で、交流戦終わってですね、広島に完封して3連勝したでしょ、その時ぐらい、そこの状態がちょうど借金4ぐらい、セ・リーグで5割でっていうことですよ、交流戦の。そこの時点で全然まだ希望というか、世間では上位4チームのゲーム差が 1の中にとか言ってたけど、4ゲームか3ゲームの中にって言えればドラゴンズも入ってたんですよ。そこからですよ問題は。次に横浜戦が、まあもちろん広島戦もピッチャーの頑張りというか打線はそんなに打ってないんですけど、ただチーム状況は良かった中で、まあ延長戦かな、リュークとか福永の走塁ミスでゲームを落としたと言ってもいいような試合がありまして、まあ、走塁はもう本当前最初からいいチームじゃないんですけど、うん、リュークがランナー2塁ノーアウト2塁で、高橋周平がバントで、これ3塁に送りたいっていう場面で、外角高めのボール球、もちろんバントしよう仕掛けたけどバントを引いて、リュークがセカンドにボールを送られてタッチアウト、うん、本人だって絶対分かってると思いますけど、な、素人やアマチュアにも絶対言われてしまうぐらいやっちゃいけないミスなんですよ、うん、最近はずっと、まあ、打たないチームで来てたじゃないですか、うんうん、打たないチーム、投手のチームが目指すのは細かい野球というか、ミスをしないというか、うん、そういう野球をやっていかなきゃいけないのに、ミスが多すぎるんですよ。走塁もそうなんですけど、まあ、もちろん若い選手で仕方ないところもあるんですけど、積極走塁、一つの先の塁を目指すというか、先の塁へ行こうと。これね、これ実を言うと当たり前のことなんですよ。これはプロでもアマでも当たり前のことなんですよ。レベルは違うにしても、一塁まで全力疾走しろとかって言いますけど、まあ基本は当たり前だし、でもプロ野球選手だったらたらたら走ったらダメですけど、そんな走って怪我することもあるんで、ピッチャーとかね、そんなしなくてもいいとこあるんですけど、先の塁を目指すとか、そういう隙のない走塁っていうのは、大ファインプレーをしろってことじゃないんですよ。相手がなんか隙割ったりミスした時に、一個行く。常にそういうことで、さっき言った、戻れないミスなんて、あそこはバントをして、バントがうまくいかないで三塁にアウトになったとしても、悪いのはバントをした選手であって、の後二塁の場面だったら、タッチプレーなんで、そうそう三塁投げてこないんですよ。だからスタートはもちろん遅れてはいけないけども、戻れないっていうのはもうやってはいけない。結局その後にはまた高橋平フォアボール、宇佐美の時にか、まあ、エンドランかかって空振りして高橋タッチアウトっていうね、もうグラグラな攻撃で、オースティンがちょうど交流戦あたりが調子よくて、うん、でその走塁ミスの後にホームラン打たれ、サヨナラホームラン打たれて負けてしまった。次の試合も確か打たれたのかな、 2敗で迎えた3試合目、1点リードでマルチネス、ツーアウトでオースティン フォアボール与えたんです。2-2までうまく追い込んでたんですけど、やっぱ安全にというか勝負を避けたんでしょうね。でフォアボールを出して次のバッターにサヨナラホームラン。これだから初戦取ってればもしかしたら3戦目、まあ、同じ状況になるとは限らないですけど、オースティン勝負してアウトになったかもしれないですし、これがその走塁ミスって3つ落としたとリュークなり福永なりが思ってほしい、そうではないかもしれないけど思ってほしいというか、昔荒木選手が引退する年、横浜スタジアムで2アウト1塁でバッター平田 2-3 になったんで、まあ、自動スタートだったんですけど、で平田がレフトにヒットを打って、荒木が3塁にヘッドスライディングして歓声上がったんですよ。 2-3 であの辺りでヘッドスライディングしたことで荒木の足も遅くなったなと思ってたんですけど、何日か後に何かで見たら、荒木は外野手の守備位置とかを判断して二塁を回る手前でスピードを緩めてレフトが三塁を投げるように走ったと。で平田はそれを見てちゃんと二塁に行ったんですよ。でこれはもう平田なら分かってくれると思ってやったって、こういうのって本当目に見えないハイプレーなんですよ。その目に見える構想類を狙って無駄な暴走になってアウトになるじゃなくて、もう本当地道な構想類だ。多分広島ってそれに近いこと今できてると思うんですよ。だから本当そつないってそういうところなんで、ね、ドラゴンズ守備がとか高い選手に限ってはしょうがない部分もあるんですけど、ただそれを球団というかチームがね、こういう向きだからこういうふうにやれというか方向性というか、これ毎年やらなきゃ選手も変わるわけですし、やらなきゃいけないことなんですけど、ミスしたミスしたは言ってるけどもそんなやってんのかって言ったらやってないと思いますし、まあ荒木はそもそもコーチが外してますからね、
うん、そうやって考えるとできるコーチだよね。
ただ荒木が僕立浪監督の下でコーチ業を自分なりにうまくできたかったら、うん、できなくないですか、
ね、
多分、
うん、まあ難しいね。
そう荒木があの走塁をちょっと一日あげるからやってくれよとか、なんかそういうなんか感じでやってくれないと、コーチの方から特に立浪監督に言える感じがなさそうな、うん、まあ、でもリュークの走塁ミスの時に荒木はやるなよやるなよって見てて思ってやったことに対して僕の責任ですって出してましたけど、
なんか解説とか荒木の解説とか面白いもんね、そういうの聞くと、
うん、なんかそういう人たちの方が面白いところありますよね、う
ん、だから確かにいた時にじゃあなんでできなかったんだっていうと難しいね、言えない。
もちろんあの、うん、僕らは簡単に批判したけども、まあ、いろんな事情があるところとか教えて、ま
あ
ね、
言って
み
たりすると、まあ、あとは本当に単純にリュークがそういうことを本当に理解できないタイプっていう可能性もある、
ね、まあ、そういう見えちゃう選手でもあるし、うん、まあ、これリュークがそこでこの試合がと次の試合に福永選手もちょっとミスをして、特に福永選手は次の試合ミスを取り返そうとしたのか、うん、二塁安打でショートゴロを打って三塁に走ってしまってタッチアウトっていうのもあったし、その前の試合はセカンドにランナーでいてヒットを打ったのにホームに帰れなかった、しかもセンターがちょっとファンブルしたのに帰らなかったっていうミスがあって、だそれがあれば延長にもならないし勝ってたかもしれないですよ。もちろんドラゴンズが1点リードを既に守れるかわからないんで、点数的な結果で言えば1点取ってれば勝てたわけですから、そういうね細かいところがやっぱできないのと、まあピッチャーはやっぱり本当に大事なところでしのげないという、もう名古屋ドームダメじゃないですか。
名古屋ドームダメ、
やっぱ夏弱いっていうのは、だって名古屋ドーム他の球団がしたら名古屋ドーム涼しくていいなって思うじゃないですか。ドラゴンの選手は名古屋ドーム以外の時に行った時に暑くて嫌だなってなるじゃないですか。
まあそれはドーム球場でもそうじゃない。
まあそうですけど、でもドーム球場だってセリーグはジャイアンツだけでしょ、
うん、ああ確かにそうか、ドラゴンズとジャイアンツだけか、
セリーグはね、はい、パリーグはまあ3チームありますけど。
なるほど。
でもこんだけさ世の中熱くなってくるとさ、うんうん、そのちょっとしたやっぱ体力も
でも今プロ野球選手も ね涌井も熱中症、その試合涌井熱中症だし、うん、横浜選手も何人か熱中症になって、
やっぱそういうのも含めてだよね絶対。
そうですよね、うん、いや強い時はまあ良かったですよ、今弱くなってもう息切れするのは8月ぐらいじゃないですか。だって他のチームは嬉しいじゃないですか、ドラゴン、うん、特にピッチャーしかも投げやすいし涼しいしで、他の球団が名古屋でやりたがるテンション上がるでしょ、しかもドラゴンズなら勝てるしっていう気持ちもあるだろうし、
ちょっと深刻だぞもう何年も何年も
いや深刻ですよね、う
ん、まあでも本当に変わらん感じだもんね。
高橋宏斗 マルチネスよ、ね、
そうなんだよ。俺球界を代表する選手が見たいって言ってちょっとずつ出てきて嬉しいんだけどさ、
エースとね、もう球界代表するエースとリリーフエースがいて、うん、リリーフエースが、ね、出る場面がないかって言ったらその前の中継ぎだっていいわけでしょ、清水にしろ、
うん、もう789はいいよ、
789いいよ、
少しは打つ選手もいるという意味では、
監督の責任ってことなの、そういう選手を動かせてないってこと。
ああ、まあでも動かせてないとかって言って、うん、結局トータルで言えば僕はそういうことですよね。
まあでもね、中島とか中田を取って結果全然出なくてもやっぱそれ難しいですよね。ほんで石川貴也なんか打ってたけど落とされるし。
僕は結構監督がやってることは全然理解できるんです。割と僕頭の中に近いものもあるし、別に A プランも B プランもあったら別にそれどっちが悪いどっちがいいではなく、うん、結局やってる選手がひどいっていうのはすごくありますよ。
やってる選手の意識改革をするにはどうしたらいいの。
だからその言った大野がこうなっちゃって、引っ張る柳もこうなってるから、
うん、リーダー的な存在がいれば違うってこと。
あ、選手いれば違うと思いますよね。選手でもまあいないですよね。まあピッチャーの方がいいかもしれないけど、野手の方では今もう当然ね、中田とか、まあでもやっぱ
中田とか、まあ、
まだでもよそから来てるんで、まあもちろんそれでも期待はしてたけど、でも今こんなやっぱりいるね、いたりないというより打ってないんで、カープなんて個の力じゃなくチームの力っていう感じで、まあもちろんこう、ね、矢野とか、まあ、王とかさ、ピッチャーも別にそこそこいますけど、あの数字的に打率とかチームの打率とか
見ると、うん、同じぐらい
ですよ。だからミスで負けたりしてるのが大きいんですよ。
得点だけが30点ぐらい違うのかな。
まあ、去年からすればね、止まないボール騒動もあるんで。
え、それはじゃあミスが一番大きいってこと。
分かりづらいミスも含めてですけどね、
うん、その
だから上手な野球ができてないんですよ。
それを解決するためにはどうすればいいんだ。
もう意識というかじゃないですかね。だからノムさんの ID とかじゃないですけど、なんかそういう、
あ、なるほど、そういうきっかけがね、
全員とかチームのチームとして、
うんうん、その ID が正しいのかどうか分かんないけど、
はい、
一応それを頼るよね、みんなが一丸となるよね、その ID を中心に。そういう軸がないんだ。
チーム一つにするところがちょっと今はドラゴン的にはもうちょっとないんじゃないかな。
求心力のある監督が来るしかないってこと、ドラゴンズ改革をする
に。まあでも実際ね、立浪監督になってまあまあ同じような2年続いて3年目も同じようになっちゃったから、まあこっから本当に劇的に変えるのはもう本当は難しいよ
ね。いや難しいよね、立浪でもダメかみたいなさ、うん、
まあ、
じゃあ誰だったらいいのみたいなことになるよね。
散々言った後の3年目だからあれですけど、後半年目は、まあ、種まきだったらいいと思うんですよ。選手もいい感じで変わって、種まきならいいんですけど、集大成の3年目でこれやったってしょうがねえだろっていうと、あのでもう1年やるのかやらせたくもないですっていうのもあるだろうし、
じゃああと3年やんなきゃダメじゃん、今が種まきだ
から。だからもう一回来年も種まきだからちょっとそこが難しい
よ、
ね、
そうなんですよ。そこでマルチネスがいるかも分かんないし、
誰がじゃあ監督だったらいいのよ。
でもいいっていうか、まあ一応今話してるのが岩田と井上って話はちょっと出てて、岩田の線が噂じゃなければ、まあ、確実じゃないかなとは思うんですよ。それが勝手な新聞社とかの噂で書かれてるんだったら、いや、まあ僕は全日本がどうとか言うんだったら最初からない話だと思うんですけど、そのためにあの契約が長くないとかいろいろっていうんであれば、もう規定路線になって、井上と井端だったらもう、
まあ、そう
でしょ、ね、井端がやらねえって言って井上だったらこっちも納得しますけど、うん、もうだからそれ以外僕の頭にはもうないですよないですよっていう
か、まあ、こんだけちょっとね WBC でちょっと箔もついたし、
うん、まあね、そこで吉見がコーチに規定とか、うん、まあ、まあ別に他でもいいんですけど、まあ、なんかそういう噂みたいななんか出てると、まあ、
でも本当さ、なんとかちょっと引っ張ってくれると思った中田翔もこんな風になっちゃったしさ、かわいそうだなと思うのも思うんだけどね。
中田はでも使いようによってはまだなんとかなんじゃないの。
いや僕はまあ、まあ、こうなることももっと打つこともっていうか、その想像の範囲の中ではまあ、うん、悪い方ではあったけど、もちろん怪我とかもあるし、
まあ、でも本当に1年間別に、ね、ちゃんと出てくれるっていうぐらいは
期待したと思うし、ね、まあ、思ったより怪我なのか不調を理由にしているのかわからないですけど、まあまあ、思ったより出なくて、うん、でも調子悪いのは出ない方がいいんで、
うん、やっぱり上り調子の時に来てるわけじゃないからさ、当然こういう場合もあるパターンで、かわいそうっちゃかわいそうだよね、うん、
しかし我々も毎年同じような話を
してますよね。先発ピッチャーも良くないっていうね。
まあそうね。
規定投球回数にのベスト10誰も入ってないですからね。
柳もダメだし、大野もね今日投げたけど、まあ、まあね、もうちょっと復活すると思ったし、梅津もまあ期待通りにはいかないし。
梅津も何ですかね、うん、あのアマチュア時代のようにやっぱ勝てないピッチャーなのかねっていう。
そうね、なんかね
勝てない何か持ってるのがね、うん、福谷のようななんかそのいい時いいけどもう悪いとコントロールも悪いしみたいな、
ちょっといい方に傾いてほしいと思う選手がことごとくちょっとやっぱ悪い方向に行っちゃったもんね。期待してる選手がさ悪いなりに頑張ってるとかじゃなくてもう悪い方向に結構みんな触れちゃったからさ、高いお金の選手がさ痛かったね。
坂上監督はあのそうになって期待値じゃない方が活躍するっていうね。だって板山とかの方が活躍したり、去年でね松山、福永、松山の方が活躍したりとか、外国人だってカーリッセが活躍してる。そうだね、うん、あのじゃない方が活躍する、うんまあ、じゃない方でも取ってるからあれですけど、うんうん、期待が違ったじゃないですか、
うんうんね、まあじゃあそういうわけで、まあ、今月も地味と
今月はちょっと間空いちゃったんでね、うんうん、あれですけど、
うん、間空いてさ喜んでこうやって言えるかなって、
間その間が喜ぶべき間だったらいいけどさ、
間で借金が増えちゃって
る、落ちてる間だから、
うん、なんかでもじゃないの、うんうん、地味に徐々に徐々にいつの間にか借金、
まあ、いや、まあ、徐々にというかもう急に落ちたんでしょ。だから広島戦3連勝のあとこれからっていうところでスコーンと落ちたら、ね、
もっと落ちるかと思うとちょっとでも3連勝したりさ、
じゃあそういうことで、
はいはい、
まあ、ドラゴンズどこまで3位に迫れるか、
迫れるか
というところで
ヤクルトに迫られる
か、ちょっとやっていきましょう。じゃあ8月もう1回やりますか。
8月できれば毎回そうですね。
じゃあ今回もドラゴンズファン歴もう40年以上かな、おとと
高橋ひろとね、それしか楽しみがないのかなっていう、ね、いやもうでもすごいですよね。もうあと1人ぐらい、あ、多分来週次のに投げれば規定投球回数に出るんです
、今まだ
あと1人
入ってないです、
ね、この間7回、8回投げればよかったんですけど、うん、この間7回だったんで、
う
ん、
ということはですよ、
はい、
これ全部トップは中日の選手ですよ。高橋、松山、
あ、ピッチャーですね、
うん、マルティネス、
はい、いやだってもうだって9回代表
5位だよ。
いや1、いや5位ですか
本当本当、これ不思議だね、これ野球っていうのは。不思議
なんですよ野球はピッチャーでこの3人揃ってて
野球ピッチャーって言ってるにも
かかわらず、いや本当不思議なんですよ。
先発、ホールド、抑え、
はい、
1位だよ中日、うん、不思議だよね。
ね、いやまあ七不思議、今年の階段ですかね、これ、
ね。階段だね。
真夏の階段ですよ。
稲川淳二超えました
ね。暑いんでね。はい、
なるほど。じゃあドラゴンズファン歴も50年以上かな。トムカイコン。
まあさ、打順もこんだけ変わったら歌もできないよもう。やっぱりね。強いある程度やっぱり打順、まあ、今年特にそうだけど打順が全然もうポジションも打順ももうめちゃめちゃじゃないですか。毎回どこを守ってどこをやるのかわからん状態で試合やってるから、まあこれがある程度固まらなきゃまあ勝てないでしょうね。点も入らないでしょ。
じゃあ今月も司会進行 MC はドーナツ副編集長森内潤でした。ドーナツ16号と17号よろしくお願いしますじゃあ今月末にもう一回集まりましょう。その時はちょっとでも3位に近づけることを祈りながら、
はい、
ドゥーザホームラン、
ドゥーザホームラン。